今日与えられました聖書の箇所は、神のご計画により伝道者パウロが聖霊に導かれてついにローマの地に到着した時のことが記されております。ダマスコにおける改心の後、何十年にわたる禄に満ちた伝道の生活、そしてまた3回にわたる厳しい大伝道旅行を経まして、捕らわれの身としてついに長い間願っていました大都会ローマに到着したのです。イエス・キリストの福音はすでにローマの教会に伝わっており、教会がすでに形作られておりました。それで人々は偉大な伝道者パウロに会うことを切望していたのです。ローマの教会の人々はパウロの到着をの知らせを聞いて出迎えたと、そのように記されております。28章の15節にはこのようにあります。ローマからは兄弟たちが私たちのことを聞き伝えて、アビーフォルムとトレス・タベルネまで迎えに来てくれていた。パウロは彼らを見て神に感謝し勇気づけられた。パウロたちはローマの教会の人々の温かい出迎えに喜びあふれ、また神に感謝し勇気づけられたと、そのように記しております。そしてパウロはこのローマで丸2年滞在し、イエス・キリストの福音を語りました。その働きによってその福音は着実にローマに伝えられ、さらに全世界に広げられる基礎となる、そのような基礎が築かれたというふうに聖書は記しております。同じく使徒言行録の最初の頃の1章の8節にはこのようにあります。あなた方はエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。この主イエスの約束の御言葉を、このパウロの苦渋に満ちたローマ全土において実現していくのでした。パウロは囚われの身としてローマのとしてのローマの滞在ではありましたが、ある程度の自由が保障されていたと、そして全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝えた、主イエス・キリストについて教え続けた著者のルカはそのように記しております。そしてそのこの使徒言行録はここで終わっているのです。このようにしてローマでのパウロの伝道の生活は始められました。今までもパウロは多くの町を訪問して福音を述べ伝えてきましたけれども、その順序としてパウロはまずユダヤ人の教会に訪問して、そしてそこで宣教したというふうに記されています。そして次に外国人に伝道するという、そのような方法をとっておりました。しかしローマは自らが出かけていくほどの自由はなくて、パウロは主だったそのユダヤ人の指導者を家に招いていろいろな話し合いをした、長く時間をかけて説明した、そのように聖書には記されております。パウロはこのように主張したのです。自分は先祖の律法や同胞の言い伝えを決して否定したりしているのではなく、自分が批判したりその律法のものを批判したわけではない。律法遵守を重んじたり、また守らない人々を批判したりする、そのような律法主義を批判しているということを主張しています。そしてそのパウロは 旧約聖書のモーゼの律法や預言者の書を引用したりしながら、イエスが旧約聖書において預言されている救い主キリストであることを言い伝えるのです。そしてイエスを主と信じる信仰を持つようにと強く人々に訴えるのです。すなわちイエスの福音は決してイスラエルの宗教を覆すものではなく、神の救いの成就であることを熱心に解き明かすのです。そしてここローマでもまたパウロは言葉を受け入れるものと受け入れないものというものが出てくることを言っております。福音はいつの時代でも神の言葉を受け入れるものと、またそうではないものと分かれるということが聖書には記されております。マタイによる福音書の10章の34から39にはこのように記されているのです。イエスはこのようにおっしゃいました。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和でなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁や姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。これは人間の頑なさを語っているものです。その頑なさのゆえに福音を受け入れない者が必ず出てくるであろうということをシエスはおっしゃっているのです。そしてパウロはここで聞く耳を持たないユダヤ人に対してイザヤ書の6章9節から10節を示し、聖書に記されておりますが、ユダヤ人の頑なさを鋭く批判するのです。あなた方は聞くには聞かず、決して理解せず、見るには見るが決して認めない。心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。これは預言者イザヤの厳しい言葉、そして神の怒りの言葉なのです。そして今日与えられました同じイザヤ書の御言葉、イザヤ書の60章の1節から5節はこうあるのです。2節、見よ、闇は地を覆い、暗闇が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き出て、主の栄光があなたの上に現れる。神は救い主イエスをイスラエルの人々のところに必ず送るということをイザヤを通して民に語っているのです。これがイエスであることをユダヤ人が認めないということをパウロは嘆き、イエスを自分の主と信じる信仰を持つことができるようにと勧めました。そして言うのです。この救いは異邦人に向けられる。彼らこそこれに聞き従うのだ。パウロはガラテヤの信徒への手紙3章26節ではこのように語っております。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれ神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストにイエスにおいて一つだからです。福音はユダヤ人だけのものではない。信仰においてはユダヤ人もギリシャ人もない。皆が福音を受けるのにふさわしい。この神の救いはユダヤ人ではなく異邦人に向けられるとパウロはそのように言っているのです。聞く耳を持たない頑固で不信仰な人々を鋭く批判し、神の救いの言葉は悔い改めない 大勢の不信仰なユダヤ人を超えて福音を求めて信じようとしている外国人に伝わるという、そのように宣言するのです。福音を拒否してその進展を阻もうとするユダヤ人が数多くいたにもかかわらず、このように異邦人の世界に福音は広がっていったのです。パウロはここローマにの各地に、ここローマで各地に手紙を書いたというふうに言われております。さまざまな説がある、そうですけども、4つの獄中書簡のうち、エフェソの信徒への手紙とコロサイの信徒への手紙は確実にローマで書かれていたのではないかと言われています。特に主にあって広くを共にしたエフェソの教会にはパウロは特別な思いを持っていたということです。この使徒言行録20章にはパウロが港町ミレトというところにおいて、そのようなエフェソの教会の長老たちとの最後の挨拶というものが出てきております。そしてそのことが記されております。かつて教会建設の労苦を共にしたエフェソの教会の長老たちとの永遠の別れを悲しみつつも、自らの信仰をかけて共に働いてきたことを語っているのです。パウロのエフェソ伝道は土地の女神アルテミスの神殿をしのぐほどの勢いはありましたけれども、決して順調ということではなかったようでした。それに加えてユダヤ人の数々の陰謀などもあり、試練の連続だったということです。そのような中でパウロは自らを取るに足らないものとして、すなわち全ての謙遜を持って涙を流しながら主イエスに仕えてきたとのように語ります。生きる希望さえ失うような経験の中で、本当に死者を復活させてくださる神を信じてきたこと、そして褒められてもそしられても神のしもべとして主に従ってきたことを語っています。24節ではこのように語ります。私は自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするということという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。このようにパウロは語っているのです。イエス・キリストの福音を語ることこそ自らに与えられた使命であるということをここに見出しているのです。そしてパウロは最後にエフェソの教会の長老たちにこのように語るのです。32節、そして今神とその恵みの御言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。このように記されております。地上の教会は常にこの世の力によって脅かされています。また人を神から引き離す、惑わせるようなあらゆる力が満ちているのです。神はこのような教会の群れに恵みの御言葉を与えてくださっているのです。その恵みの御言葉のもとで、その御言葉に養われて歩むようにと、エフェソの教会の人々を励ましているのです。父なる神、母なる教会とよく言われます。私たちを生み出したのは父なる神様、また私たちを育ててくれるのは母なる教会であるということです。 母はその父によって子を育て、命を保ち、成長させてくださる。すなわち教会はその御言葉によって私たちを守り、御言葉によって成長させてくださるという意味なのです。そして御言葉によって共に恵みを受け継ぐ、すなわち神の御言葉によって恵みを受け、神の国を証しする人となるということです。まさしくパウロはそのような神の恵みを受けて神の国の証人となった働き人でありました。使徒言行録は今日の御言葉をもってそこで終わっております。ローマの最後の2年間についてはユダヤ人との論争、また悟らないユダヤ人ではなく救いは異邦人に向けられたということしか記されておりません。その他のことを著者のルカは何も記していないのです。伝承によればこの2年の後、パウロは釈放されてスペインまで伝道旅行に行ったと。そしてまたローマに戻されて、そこで殉教の死を遂げたと、そのように言われておりますけれども、それは定かなことではないそうです。ただルカはこのように記して終わっています。パウロは何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けたと。ということはエルサレムから始まった福音伝宣教が、たとえいろいろな迫害にあったとしても全く大胆に何の妨げもなく行われてきたということをルカは語りたかったのだと思います。そしてこの神の国を、イエス・キリストはこれからもこの神の国は前進し続ける、そのように示してこの使徒言行録は終わっております。繰り返しになりますけれども、使徒言行録の最初の方にイエスに言われた言葉が記されておりますけれども、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという言われたシエスの言葉があります。そしてシエスはその後天に昇られたと、そのように示されております。それより以前にシエスはすでにニファネルによる福音書で私たちに助け主を送ると、聖霊を私たちに送るということをおっしゃってくださっているのです。使徒言行録はこのような聖霊を受けた弟子たち、人たちが神の国の証人としてイエス・キリストの福音を伝えた、そのような記録です。主にペトロやパウロの2人、またその人々を中心としてステパノ、フィリポ、バルナバ、その他の数えられないほどの多くの人々が福音伝道の技に励んだという記録です。そのすべては聖霊に導かれた働きであったということが記されております。聖書はイエス・キリストのご生涯を語り、そしてその後にこのように使徒言行録によってその福音が世界に広まっていったということを語っています。そしてそれぞれの時代において聖霊のたゆみない働きによってシエスの技は受け継がれ、そして、述べ伝えられてまいりました。そして今の時代においてもその福音の宣教の技は続けられているのです。救世軍の創始者でもあり、また指導者でもある 山室軍平先生という方がおられましたけども、この方がこのように語られたということが記されております。私は使徒言行録を書き続けている。すなわち先生はご自分は今でもパウロのように神の国を宣教を述べ伝える、主イエスはキリストに、主イエスキリストについて語り続けているのだ、そのようにおっしゃっているのです。そしてそのような人々の群れが居続ける限り、使徒言行録は決して終わることがないのです。新約聖書の一番最後にあるヨハネの黙示録、その一番最後にのところに、主イエスはこのようにおっしゃっているのです。しかり私はすぐに来る、そのように主イエスはおっしゃっておられます。そのイエスが再び来られる時まで使徒言行録は終わってはならないのです。このように教会は福音の担い手として日々聖霊に助けられ、礼拝を続けていくのです。私たちはその群れの一員として生かされていることを感謝し、そしてそれぞれに課せられました使命のもとに歩んでいきたいと思います。そして主イエスの再び来られる時まで聖霊に助けられ、共に主のために働くものとなりたいと、そのように願っております。お祈りをします。天の父なる神様、主イエスキリストの尊い贖いの技によりまして、私たちは教会をここにいただいておりますことを感謝いたします。そして私たちのはその群れの一員として選ばれましたことを本当に感謝いたします。私たちも弱いものではありますが、神の国の証人としてイエス・キリストを喜び、また感謝しつつ、このことを伝えていくものとさせてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。